かがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの龍太郎さんとおとしさんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日もこの3人でお送りしていきます。としさん、今週のテーマお願いします。
はい、今週のテーマはですね、なんとアイジェノミクス次の 2.0 へです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
龍太郎さんとしさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日のテーマは、はい、アイジェノミクス 2.0、う
ん、なんと、
なんと、どういうことですか？
かっこいいね。
はい、龍太郎さん、どういうことでしょう？
はい、はい、そうですね、前回のラジオのね、最後のところでちらっと、
はい、
予告しましたが、実はアイジェノミクスのラボが移転するという、
はい、
ことを今計画してます。
はい、はい。
で、これによって、このラジオでも何回かお話していますけれども、アイジェノミクスがですね、ビトロライフグループの今一員。
そうですね。
ということで、ビトロライフグループのジャパンとして、一箇所に集結するといったようなプロジェクトが走ってまして、うん、まあ 2.0 なのかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、アイジェノミクスが、新しくなっていくといったようなことを、ね、はい、進めてます。
いや、かれこれもう2年、1年ぐらいのね、計画立てて、ようやく一緒になれるのが嬉しいですね。
うん、そう。みんなが見えないところではね、スペインといろいろいろんなことがあった
でしょうね。
はい。それも含めて、ほぼ2年ぐらいですかね。うん、皆さんに案内、社内でね、案内してから10ヶ月ぐらい。
そうですね。
行ったところですけど、
はい。はい。ずっと人形町にね、オフィスがありましたから、はい、そうそう、ちょっと名残惜しい気もしますか？す、人形町の街に。
名残惜しい気
もします、ね。名残惜しい。まあ、ちょっとね、そのノスタルジーは結構やっぱり、あるのはあります。で、僕は途中からなんで5年ですけど、トスさんは本当の創業。
そっか、そうですね。う
ん、ありましたね。でももう今は、東京タワーが見えるし、その地方が、いいですね。
オフィスは何階から東京タワーが見えますか？
はい、はい、そうですね、今オフィスフロアが8階にあって、うん、もう真正面に東京タワー、
すごいですよね。
ザ東京という、はい、風景が目の前に広がっているオフィスで、
はい、
はい、はい、うん、ではですね、そんな風にオフィス移転のね、計画あって、まさにもう移転中でございますけれども、どんな風なメリットがありますか？
そうですね。じゃあ、この辺もちょっと僕の方から。
はい。龍太郎さん、お願いします。
うん、はい。で、概要としては、ビトロライフが、単独で、同じビルの2階部分にあったんですけれども、はい、8階が借りられるということで、アイジェノミクスビトロライフ、合わせたオフィスを8階に設置して、うんうん、2階には、ラボも移転してくるんですが、ラボだけではなくて、トレーニングルームですとか、うん、デモルームですとか、はい、そういったものも、作ると言ったようになります。で、これがですね、私たちの直接の医療者の皆さんですね、医療者の皆さんから見てどんなメリットがあるかっていうと、ここで、トレーニングセンター等々あるのでいらっしゃったら、はい、アイジェノミクスのラボだけではなくてビトロライフグループで、ご提供するものをいろいろご相談に乗って、差し上げたりですとか、お話をさせていただいたりというか、っていうことができます。うん、で、やはりですね、例えば、先週お話しした PGTA とかだと、すごいやはりテクニックがいるところなので、うん、過去、アイジェノミクスもビトライもそれぞれバイオプシーワークショップという形で、肺培養士の皆さんに、お集まりいただいて、講師の先生をお呼びして、ワークショップといったようなことをやって、いたんですね。で、今後もそういったワークショップが増えてくると思うんですけれども、 でこのワークショップはそのマウスの肺を使ってこう経験が豊富な講師の先生からいろいろこう手技ですとかっていうところをあの教えていただくんですけれども、はい、でそこにですねタイムラプスというあの肺培養する装置があったりレーザーで肺を切り取る装置があったりっていうところで、まあ、そういったこう装置ハード面のところも含めて培養士さんのこうウェットなところワークショップをやってでさらにラボがあるのでそのバイオプシーがちゃんとうまくいってるかどうかっていうところ の, あのデータを、ね、分析してテストまでできるといったようなことが、ね、あのまあパッまあ、セットというかパックというか、うん、そういった例えばですねそういったご提案ができるようになりますし、はい、そういった面でですねあの医療者の皆様がここに来てワークショップなりセミナーを受けると、うんすごくいろんなことが、まあ、ご提供できるといったようなことがあります、うん、はい。でこのワークショップなんですけれどもあのアイジェノミクスジャパンビトライフジャパン日本のお客様がまず第一であるんですがこのアイジェノミクスのラボはですね実は、まあ、アジアの拠点にもなってるんですよ ね, すね、うん、なのでやっぱアジア例えば東南アジアとかオーストラリアからやっぱこう国際学会だとか打ち合わせでやっぱ日本にいらっしゃる先生が結構いらっしゃるのでそういった時にまあワークショップがあればこう一緒に受けていただくこともできますし打ち合わせで会社に来ていただいてまず実際にラボがどんな感じで運営されているのかっていうのを実際に目で見ていただくことでまあ国内だけではなくて海外のお客様にもすごく安心していただけるといったようなところがここはもうあの医療者の皆様から見た目線で、メリットがあるなというふうに思ってます、う
ん、あの人形町もね、はい、あのいいあの、うん、オフィスでしたけど、うん、やっぱり広さが全然違いますね。
そう、そうなんです、うん、違うでしょ
う。
結構あの狭さで人形町やってきたと、うん、限界ですよね、
うんうん、そうなんですね。こう社内の視点から言うと今お話しいただいたところがやはりこう人形町からどうしてもちょっと出なきゃいけないっていう判断をした一番の理由で、うん、やっぱ広さと、まあ、ちょっとあのビル自体がねあの小さいので、まあ、広さですとか電力ですとか、まあ、いろんなことを鑑みた時に、やはりこう海外であったり、まあ、国内も携帯増えてきているので、ちょっとやはりそろそろ限界が来てるかなっていうふうに考えてます。なので、まあ、最初にもね言った通り人形町はすごくこう、まあ、ノスタルジーはあるんですけれども、はい、でもう一つはですね、あのアイジェノミクスはあの神戸にもラボがあって、
そうですね、
はい、あの一時期こう PCR、コロナかコロナの時ね、はい、コロナの PCR 検査を結構やっていて、
そうですよね、その頃トシさん結構神戸、
神戸で、ね、
そう PCR 立ち上げ
ですね。
そうですよ、
ね、僕は東京からトシさん神戸からねやりましたね。
そうやりましたね、
うん、でただコロナの PCR 検査がねもう今では全然行われなくなったので、うん、じゃあ今神戸何してるかっていうと、はい、神戸でもあの PGTA の、 あの検査をやってるんですけれども、はい、でただその人形町と神戸2カ所にあるとやっぱちょっとやはり効率が あまり良くない。例えばあの神戸と人形町の間でこう、まあ、検体を輸送したりっていうところも今ありますし、はい、その最終的にはその、医療者患者さんの価格にあの反映するんですけれども、やっぱりちょっとこうロスが多いとそれだけこうコストが上がってきてしまうので、その今2台ある装置でこう最適に実験を組んでよりこうメリットが出るような形というところで、まあ、神戸にはその DX センターというところで、まあ、センターが起こるんですけれども、ウェットの実験という意味ではこのオナリモンとしてやっていくといったような形になってます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
バージョンアップして、はい、非常に新しく、うん、かっこよくなった、はい、ラボのご紹介からスタートしていきたいと思うんですけれども、はい、どんな風にこうバージョンアップしたか、はい、ぜひ龍太郎さん教えていただけますか。
はい、はい、そうですね、まあ、ラボが新しいラボがね実際稼働するのが まあ、7月29日からというところで、はい、もう少しなんですけれども、まあ、やはり一番はね、前半お話したように人形町と比べてもだいぶ広い
です。そうですね、
広い、はい、広いので、あの人形町の時は若干ちょっとこう苦労していた、あの検体の動線、
動線、
はい、動線、動線、あの検体はですね、あの1回受領したら、受領して確認をする、うん、でその後 PGTA をやるので、うん、DNA の、生成をして、増幅をして、その後分析をするということで、実は1個ずつ部屋を区切ってます。検体の受領室、DNA の抽出室、WGA と言いますけど増幅室で、最後 NGS で解析室で、それぞれの部屋をが、あの一方通行ですね。検体は一度受領されたらもう元には戻らない、うん、あのもう一方通行で処理していくっていうような動線が組めて、すごく効率的なラボができたと思ってます、
うん、そして、トレーニングセンターデモルームもあるんですよね、としさん。
そうです、はいはい、これトレーニングセンターとデモルーム、こう2つあるんですけども、
はい、
まず1つ目のこのトレーニングセンターはですね、結構広く部屋を取ってですね、前半で少しはお話しました、このバイオプシワークショップとか、今までは、まあ、会議室をちょっと借りてやってたりしたんですけども、やはり狭くてですね、あのそんなに読めなかったんですね。本当に1日3人とか5人とか、なのでそれが今回トレーニングセンターという部屋ができたので、
はい、
大きな本当にセミナーにも使えるし、でそこに機材を持ってきて、で実際に例えばどうやって、バイオプシをするのとか、どのように、PGTA ができているのとかで、ね、そんなんをこう見れるような、はい、部屋ができました、なのでここにこれからいろいろな美容師さんだったり、まあ、興味がある、まあ、医療関係者ですねを呼んでですね、実際にその場で触ってもらって見て学んでもらうということができます、
はい、
でもう一つ、あのデモルームですね。このデモルームは実際に今置いてあると思う機械としては、インキュベーター、その卵を培養するためのタイムラプスというのがですね、ビトロライフの製品としてあるんですけども、その本物が複数台置かれてます、
はい、
でかつですね、その機械に付随する解析ソフトもですね、パソコンと一緒に置いてあるので、私たちが実際にどのようにしてそれを使っているのか、どのようにして使うのかっていうのを、こう来てもらえばですね、その場で触れます、で実際にこうガスボイルもつなげてあるので卵を培養することもできますので、人の卵はできませんが、例えばマウスの卵であったりとか、そういったのを使って実際にこう手で触ってもらう、まあ、そういった使い方ができるので、この私たちのこのトレーニングセンター、デモルーム、そしてラボっていうものですね、外から見えるような形をとっているので、本当に見学をしたいっていう方たちの、これ医療関係者向けですけども、来てもらえば全て見えるような形で提供できます、
はいはい、私もあのさっき、
そうですね、オープン前の2階
に、はい、行かせていただいたんですけど、近未来感すごいですね。
そうですよね。
リスナーの皆様に、ね、お伝えすると思うんで、近未来の未来というかね、すごくおしゃれな空間で、うん、床がね少し光ってますよね。
そうなんですよ、私も最初入った時おおって、
デザイナーさんの、ね、センスですよね。やっぱり、ね、自分たちじゃ、ね、ちょっとできないんで本当に助かりました、そこは。
でもそこはやっぱこだわりはデザイナーさんにお伝えするときにあったんですよね。
そういう、こうコンセプトでサイエンスを表現して、まあ、未来感が感じられるっていうような、あの注文をして
あれができまし
たね。そうなんです、はい、
もうまさにね。そしてガラス越しで見ることができますので、ぜひこのオフィス、そしてラボ、ご見学をご希望の皆様、ぜひアクセスしていただけると嬉しいですね。
なんか患者さんに紹介する会もなんかやりたいですよね。
いや、そうですよね、やったらいいと思います、
でさらにですね、ちょっと話題それるんですけど、ビトライフグループとしてどうしてこういったことができたか、やったかっていうことなんですけれども、でこれ実はビトライフはグローバルの企業でいろんなところに拠点があるんですが、まあ、日本といいますか東京ってすごいユニークというか他にはない街で、アジアの中でもすごく大きいんですけれども、ビトロライフジャパンとアイジェノミクスジャパンが同じぐらいの人数、会社規模で、しかもすごい至近距離にあった でこれって世界でなかなかなくて、いろんな企業を考えてみたときに、その同じ企業の本社機能が近くになかなかないです。これは東京っていう街がすごいなと思うんですけれども、ビトライグループでも例えば、まあ、アイジェルミックスの拠点がある、まあ、スペインですとかドバイですとか、あとアイジェルミックスは南米に結構拠点があったりですとか、アジアね台湾なんですけど、そこはアイジェルミックスの拠点があるけどビトロライフの拠点はない、で逆に、アジアとオーストラリア、あるいはスウェーデン、デンマークといったところですね、ビトライフの機能はあるけどアイジェルミックスがない。
あ、
はい、でアメリカはまあ、会社規模は同じぐらいなんですよね。だけれどもアメリカってもう国土がものすごく広くて、街が全然違って、ビトロライフはデンバーだったりサンディエゴなんですけれども、アイジェノミクスはマイアミだったりロサンゼルスだったり、まあ、ニューヨーク州の方にあったりするんで、こう一つになろうっていうのがちょっとやはり成り立たないんですよね、
エリアがね。
そう、そうなんです。なのでやはりこうビトロライフグループは一体になるっていうのはここ東京でこれも初めての試みで、ここからこう一緒になってシナジーが出てくるっていうのを発信できると思ってます。でさらにこうグループの将来を考えたときに、まあ、もちろんビトライフ、アイジェルミックそれぞれの、ね、ビジネスがもっともっと大きくなってまた手狭になるということもあるでしょうし、あとこの生殖医療の中でどんどん新しい仲間が増えていくと思います、
はい、
で今年はこうヨーロッパでイーファティリティという会社がグループに入ってきて、これは生殖医療のソフトウェアですね、肺だとか管理ソフトの会社で、今オランダ中心にヨーロッパで展開してるんですけれども、まあ、将来はそういったものが、まあ、日本でも展開してくるでしょうし、でまた私たちが知らないまだ予期せぬ次の M&A と言いますか、仲間がまた増えてくると思うんですね。でその時にここでビトライフアジェノミクスが一体になったこうビトライフグループの拠点がさらに大きくなっていくといったような、まあ、将来というのがあるので、今回このプロジェクトが進められたという背景がありました。
今日はね、新しくオフィスラボについてご紹介してきたんですが、はい、このオナリモンという街はトシさんは何かこうおすすめの店とかありますか、リスナーの皆様に。
いや、ありますよ。もう次々できるんですよね。人形町にいたところは新しいお店っていうよりは昔ながらの店が多かったんですけど、やっぱりこっちって新しい店が次々できるので、その楽しみが大きいですよね。
お昼のランチ開拓なんてされてるんですか。
おすすめはこれ一番最初に連れてくれたパスタ屋さんだったんですけど、まあ、サラダも一緒についていて、あそこ大好きです、はい、
あ、思い出した、白金高輪にあったお気に入りのベーグル屋さんがオナレモンに移ってきたんです。
それは楽しい。ベーグル屋さんが今流行ってますからね、はい、ベーグル屋さんもね、
はい、
行かねば。
はい、ぜひ皆様、来週もよろしくお願いいたします。来週も同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。